皆さんこんにちは。新刊ラジオ第467回4月3日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、有名な言葉なんですけども、人間30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知るというね、言葉ご存知でしょうか。これはですね、孔子という人が言った言葉の一節、その本当一部なんですけれども、30歳にしてね、こう、まあ、立つっていうのは、まあ、自立するとかそういう意味なんですけども、そして40歳にして惑わなくなる、そして50歳にして天命を知る、つまり自分がするべきことを見つけることができるんだというお話でした。でですね、これいい言葉だなと思って僕記憶に留めてたんですけども、最近ですね、ちょっと実感することがありまして、まだ僕30歳には遠いんですけども、いろんな本を紹介してですね、経営者の人が書いた本、そのうちですね、どうも5、60代の経営者の人が書く本の中にはですね、必ず運命とか使命とか、もう果ては宇宙の法則なんていう言葉がよく出てくるんですね。結構ですね、最初にそういう言葉を目にした時は結構こう眉唾者だろうみたいな感じで見てくるんですけども、多くの方がそう言ってるんですよ。そうするとですね、さっき僕が言ったその孔子の言葉が思い出されまして、あれ、50歳になったらもしかして人間って天命を知ることができるんじゃないだろうかなんて思っちゃいました。でですね、この孔子の言葉、有名なものには論語というね、書でまとめられていますけども、この論語、ためにはなるけど役には立たないなんてね、言われてしまうものの一つです。というわけで今回は、分かる、使える、初めての論語という本を紹介しようと思います。まあですね、論語、結構とっつきにくいかもしれませんけども、まあ、誰でも少しは知っているものですし、学校でね、勉強した方もいるんじゃないでしょうか。またですね、この論語に関する本、結構ですね、様々なアプローチから何十冊も出てるんです。そういう意味ではこの論語、身近なものだなと思ってはいるんですけども、いかがでしょうか。新刊ラジオでもですね、以前、95回ですか、寝床で読む論語という本を紹介したんですけども、覚えている方いますでしょうか。回ではですね、紀元前からはるばるやってきていただいた講師さんが、皆さんのお悩みに答えてくれるという、お悩み相談室みたいなコーナーをやったんですけども、さて一体今回はどんな風に紹介しましょうか。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。はい、では改めまして、今回紹介する本はソフトバンククリエイティブに出ております福田光一著、わかる、使える、初めての論語、超要点解説とキーワードでという本です。ご存知の方もいると思いますけども、論語というのは、孔子と弟子との間に交わされた対話の記録です。晩年にはですね、3000人から5000人もいたと言われるこの孔子の弟子たちは、孔子から聞いたこと、教わったことを、各々が断片的に書き留めていました。そしてですね、この孔子が亡くなった後、先生の言葉をぜひ記録して残しておこうということで、弟子たちが自分たちの記録を持ち寄って一つにまとめられたもの、それが論語という、ね、書だったんですね。孔子はですね、日常生活の中で弟子たちのために、生き方のヒントとなる言葉を伝えていたわけなんですけども、ね、それが弟子たちによって集められて後世に長く受け継がれる、なんかね、こう素敵な話だなと思いますよね。なのにですね、世の中の一般ではこの論語、ためにはなるけれども役に立たないなんてね、言われてしまうと、まあ、これはあんまりだなと思います。はと、あ、なんか急に BGM が変わりましたね。これ何か始まるんでしょうか。
そうじゃ、あんまりじゃ
どちら様ですか。
孔子じゃ。
あ、孔子さんね。あ、はい、新刊ラジオ第95回寝床で読む論語以来のご登場ですね。どうもありがとうございます。
さようじゃ。
今日は一体どうされたんでしょうか。
役に立たないなんて言われてることを知って悲しゅうての。
そうでしたか。そうですよね、悲しいですよね。ではですね、孔子さんがせっかく来てくれたので、あのコーナー復活しようと思います。論語でお悩み相談室。皆さんこんにちは。久しぶりの論語でお悩み相談室の時間でございます。今日もですね、皆さんのお悩みにどんどん答えていきたいと思います。そして今回のゲスト相談員は、今回も、紀元前の中国からはるばるやってきてくださいました孔子さんです。
孔子じゃ。
はい、それでは早速1通目のお便り紹介していきましょう。ペンネーム12時の母さんからのお便りです。 こんにちは。私は男6人、女6人の12児の母です。賑やかなのは結構なんですが、私は家事が大の苦手で失敗ばかりしています。この前も掃除中にバケツをひっくり返してしまい、一長羅の着物をおじゃんにしてしまいました。そんなことの繰り返しで毎日の家事が憂鬱で仕方ありません。こんな私に何かアドバイスをお願いします。はい、ということなんですけども、ペンネーム12時の母さんね、大変ですね。毎日本当にお疲れ様です。はい、ではですね、講師さんから一言アドバイスをお願いします。
これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず。
はい、お言葉をいただきましたね。こうした、どういう意味でしょうか。
それを知っている者より好んでいる者の方がうまくいく、そしてそれを好んでいる者よりそれを楽しんでいる者の方がもっとうまくいく、そういう意味じゃ。
なるほどね。好きこそものの上手なれ、さらに楽しんでやれば上達も早いということでしょうね。12時の母さん、こんなね、お言葉いただきましたけども、ぜひ頑張ってみてください。楽しめばいいんです。それではですね、次のお便りです。こちらはですね、ペンネームニートまっしぐら、改め、ニートを脱出して社長になったよさんからのお便りです。すごいペンネーム。前回の講師さんのアドバイスのおかげで僕はニートを脱出して今では従業員10人を抱える会社の社長になりました。しかしどうも社員から信頼されていないというか、良い関係を築けていない気がするんです。またアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、ということでしたね。講師さん、あれですよ、前回お便りをくださったニートまっしぐらさんが、ニート脱出どころかですね、社長になってるんですね。いや、これね、僕も嬉しいんですけど、講師さんも嬉しいでしょ。
嬉しいの。
いや、ほんとね、もう講師さんもね、はるばる紀元前から出てきた甲斐がありましたね。さて、それではね、このね、社長になったニートまっしぐらさん、改め、ニートを脱出して社長になったよさんに、何かアドバイスをお願いします。
ネイブ氏は、国に満ちあるときは、すなわち、ちたり。国に満ちなきときは、すなわち、ぐたり。その地は、及ぶべきなり。その具は、及ぶべからざるなり。
はい、というわけで、ありがたいお言葉をいただきました。どういう意味でしょうか。
これは、ネイという武士がいて、彼は国が危機に瀕しているときは優れた知識を発揮して人々を救った。そして国が平和で安泰のときは愚かな者のふりをして人々を楽しませた、そういう意味じゃ。
ああ、なるほど、そういう歴史があったんですね。つまりこれは、その今回の場合どう解釈すればいいんでしょうか。
つまりじゃな、大切な時には真剣にして信頼を作り、リラックスしたシーンではバカを演じて楽しませれば好感を持ってもらえる、そうすれば仕事もうまくいくってもんじゃ。
なるほどね。そういう意味なんですね。これ深いですね。まあ確かにですね、この信頼関係と好感というのがあればね、まあ、従業員ともうまくやっていけること間違いないでしょう。ね、ペンネームニートを脱出して社長になったよさんもね、わかりましたでしょうか。はい、というわけでですね、本日最後のお便りに参りましょう。ペンネームよくわからないさんからのお便りです。論語はとてもためになるし、深い言葉ばかりで感服させられる。でも難しくて理解するまで時間がかかる。言葉の背景なんかも知りたい。なんとかしてください、ということでしたね。結構なんかぶっきらぼうなお便りだったんですけども、言葉の背景も知りたいとね、論語の理解に結構意欲的な方のようですね。ね、講師さん、この方にも何か一言いただけますでしょうか。
字は達するのみ。わかりやすい言葉で解説している初めての論語を読むのじゃ。
あ、なるほどね。こちらの本ですね。はい。右ページには、大きく読みやすい論語を1語。ね、左ページに書き下し文と、著者による解釈と、解説。それに加えて、キーワードに付随する中国史のエピソードが掲載されています。ね、これ結構充実の内容ですね。
採用。役に立つじゃろ。
はい。でね、この著者の方の解説なんですけども、現代の自分の生活に当てはめてどう役立てられるかという視点で書かれているので、モラル向上や人間力強化に役立ちそうだという感じです。
そういうことじゃ。
はい。ではですね、このペンネームよくわからないさんにはですね、孔子さんのこのサインが入った初めての論語をですね、一冊プレゼントしたいと思います。それでは皆さん、またいつか。
わかる、使える、初めての論語。超要点解説とキーワードで。福田光一著。ソフトバンククリエイティブより定価1575円で発売中です。
はい。というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました初めての論語、いかがでしたでしょうか。ちょっとですね、原書である論語の解説に偏ってしまったかもしれないんですけども、今回この論語をね、かなりわかりやすく解説している本だよということで、紹介させていただきました。伝わりましたでしょうか。でですね、こちら論語、原書の方なんですけれども、なんというかですね、法律みたいに丸暗記しても仕方がないよねという話を先ほどディレクターとしました。さっきね、孔子さんがね、来てくれたって、架空の設定なんですけども、孔子の言葉をそのまま直で聞いても、んこれって一体どういう意味だったろうとか、こう言ってどういう風に使えばいいんだろうっていうね、思うことがあると思うんです。なので、この本みたいにですね、分かりやすく解説してくれる本というのは貴重だなと思いました。でですね、この論語なんですけれども、こうやって分かりやすく解説してもらって、自分の心の中に刻んでおいて、そして原点の言葉を覚えておく、これがね、大事なことだと思います。孔子の言葉にあるんですけども、子曰く、学びて時にこれを習う、喜ばしからずやという言葉がありまして、意味としてはですね、孔子は言いました、学んだことを時々おさらいすると理解が一層深まってくる、これは嬉しいことではないかという意味なんですね。要するに復習の大事さというかですね、紀元前の人ですよ。紀元前の人なんですけども、やっぱそういうことを言っているというですね。というわけで、孔子が言うように皆さんもですね、論語、様々なところで習ったと思うんですけれども、もう一度学び直してみて、今の自分の人生に当てはめて、より一層深く論語を知ってみませんかというお話でした。といったところでですね、今回の新刊ラジオはこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。次、孔子に会えるのいつになるんでしょうね。はい、というわけでお相手は、ムックナビゲーター、矢島雅宏でした。